お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までサンパウロの話をしていただきましたけど、今度はですね、石破さん、コーヒーの買い付けでいろんなところにブラジル内でも行かれていると思いますので、その中からどこかありますか？
そうですね。バイヤっていう場所があるんですけど、うん、いつも僕は買い付けに行くときはですね、ここに行ってます。バイヤ州のサルバドルっていうところなんですけども、はい。サンパウロからですね、国内の飛行機に乗り換えて、そこからまた、そうですね、北に向かって、だいたい3時間ぐらいですね、かけて行くんですけど、そこの空港からですね、40分、50分ぐらいのところにですね、小さな町があるんですけど、昔は特に栄えてた町で、ペロリーニョっていうところなんですけど、そこの話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい。そうですね、いつも買い付け行くときはですね、その、サルバドルの、アバイエの空港に着いたからですね、飛行機もしくは車で内陸に農園の方に向かっていくんですけど、その観光で訪れたところはですね、元の空港の近くと言いますか、まあ、そこからでも車でちょっと時間かかりますけど、そこに行ったんですけど、いつもだいたい5日から1週間ぐらい滞在はしてるんですけど、ほとんど、まあ、仕事で費やすんで、観光という観光はなかなかできないんですけど、そのうちのですね、1日だけ、夜だけですね、空いた時間があったんで、エクスポーターのシルビオ、いつも、農園とかも面倒を見ていただいてる、方の元で働いている、若い男の子、フィリペっていう現地の子がいるんですけど、彼がですね、実は元、まあ今コーヒーの仕事してますけど、観光ガイドをされてた人で、で、すごく期待してて、楽しみにしてて、で、夜になったらですね、彼がホテルの前まで迎えに来てくれて、行ったんですけど、それがですね、2018年の時ですね。
うん、
はい。で、街の感じはですね、やっぱりアフリカ系の移民の方が多いんで、そういった人種の方がすごく多いですね。で、僕のようなアジア人の人はほとんど見かけなかったですね。
ああ。
はい。で、夜にもかかわらず、やっぱ街の中は賑やかで、本当に道端とかでですね、音楽が聞こえてて、しかも生で演奏したり、サンバ踊ってたりしてるんですね。しかも、それが、ところどころ歩くたびに違うグループがいて、練習してるのかちょっとわかんないんですけど、太鼓叩きながら、踊りながら、衣装も結構本格的なので、踊ってるのを見ましたね。
ああ、それカーニバルが近いとかそういうことじゃないんでしょうかね。
それの時は8月だったんで、カーニバルとは違う時期なんで、すごいなっていうカルチャーショックみたいなのを見ましたね。
なるほど。
はい。で、街もですね、すごく古くて、まあ、案内してくれたフィリピンが言ってたんですけど、大学とかもあって、ブラジル一番最初の大学とかもあったりしてですね、道もですね、石畳になってて、結構坂が多いんですね。で、歩いていくとですね、すごく雰囲気のいい家がたくさんあって、古くて、いろんな色が、混ざった家、まあ、一軒一軒色が違うみたいな感じで、それで、窓もですね、真四角で、結構レノベーションとかして、綺麗にしてるところも多くてですね、住んでるところもあるんですけど、ホテルとかに変えてる人も多くて、レストランもあったりしてですね、いろいろパブとかも、いろいろ面白いところだなと思いましたね。
うちホテルに直したりするぐらいですから、結構その観光客が来るところなんでしょうね。
そうですね。はい。結構見かける、もう本当にホテルの近くとかですと、ヨーロッパ人の方とか多いですね、結構。
うん、
で、ホテルもですね、泊まってはいないんですけど、中を見させてもらったんですけど、中が船のような作りをしているところがあったりとか、で、一番奥まで行くとですね、反対側が、海が見えるんですよね。すごく綺麗で、で、入り口の方から全く海が見えないんで、結構びっくりする感じですね。
うん、行かれたのは夜でしたよね。
夜ですね。はい。
でも海は見えたんですか？
見えましたね。夜景が綺麗でしたね。
ああ。
はい。結構崖って言いますか、丘の上に立ってるような感じなんで、すごく景色が良かったですね。下の、街並みも少し見えて、で、海が見えるような感じだったんで、はい、結構独特な地形でしたね。で、
女の人
はい。
が非常にロマンチックな感じですね、それ。
あ、そうですね。バッチリだと思います。はい。ランパも聞こえたりして。はい。あとですね、そこの、エリア、特にバイヤーで、特産物といいますか、食べ物があるんですけど、アカラジェっていう名前でですね、豆を、ブラジルの、豆をですね、現地の豆をすりつぶして、油で揚げて、食べるものなんですけど、それも夜に食べたりして、ブラジル人の雰囲気を味わいましたね。はい。ビールを飲みながら、その油の染みた、見た目はなんかカレーパンみたいなんですけど、中は豆なんですね。で、エビとかがついてて、結構唐辛子の効いたソースがついてて、それと一緒に食べるような感じで。
美味
た
しそう
だ、
ですね。
美味しいですね。すごい。辛いんですけど、はい。すごく変わってます。初めて食べるような味ですね。シルビオにそれ食べたよって話したら、あ、僕はあれ、胃もたれするから食べないんだ、みたいな話もしてて。結構脂っこくって。はい。でも、一回は、行かれた場合は、体験してほしいですね。食べてもらいたいですね。
特にブラジル暑い国でしょうから、そういう暑いところでは美味しそうですよね。
ああ、もうそうですね。ぴったりですね。気候に、はい、合ってる食べ物だと思います。はい、この食べ物もですね、やっぱりアフリカからの移民の人たちが考えて作った料理みたいですね。
ああ、そうですか。
はい、って言ってました。で、アカラジェのお店も結構点々としてるんですけど、見た目がですね、すごくちっちゃくて、屋台とは言いませんけど、屋台に近いものもありますし、あと、お店としてもあるところはあるんですけど、案内してくれたフィリッペが、あ、あそこの店はやめた方がいいよとか、僕が一番美味しいところ知ってるから、この街でって、やっぱりいろいろあるみたいですね。日本のラーメン屋さんみたいに。
なるほど。
はい。僕も以前に食べたことあったんですけど、もっと観光地っぽいところで食べて、失敗した経験があったんで、よかったです。はい。その時、すごく美味しかったんで。
やっぱりローカルの知識は大事ですね。
そうですね。全然違いますね。やっぱり案内する人がいるいないとじゃ、では。はい。で、やっぱり現地の人もたくさんいて、もう本当に観光という感じじゃなかったですね。はい。よかったです。あとはですね、お酒で、結構特別なのがあるからっていうので案内してくれたところあったんですけど、もうそこはそうですね。もう結構観光客も、現地の人もちょうど半分半分ぐらい混ざってるようなところで、ちっちゃな、バーなんですけど、すごく木の樽とかですね、たくさん置いてあって、その中にそのお酒を保存してあるみたいなんですね。で、アルコール度数も高くて、カシアサっていうサトウキビから作られたラム酒なんですけど、それのですね、ミックスされたいろんな味のものがあるからっていうので連れてってもらったんですけど、人もすっごく並んでて、夜にもかかわらず、すごい独特な賑わいっていうか雰囲気で、で、中に入って人のたくさんいる中で頼んで飲んだんですけど、彼のフィリピンのおすすめのものがですね、中にクローブの入ったもの、長寿ですね。結構ハーブ、スパイスっていうか薬っぽい味が効いてて、アルコール度数とその甘さとスパイスさにびっくりしましたね。はい。他にもなんかいろいろな味のものもあるみたいで、カクテルって言いますか。はい。そういった感じです。ただ、びっくりしたのが、容器で渡されて、一杯でも注文することはできるんですけど、プラスチックのようなボトルにですね、そのアルコール度数の高いお酒を入れて、それを持って歩きながら飲んで観光できるというすごいところだなって思いましたね。
はい、わかりました。どうも
はい、
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。